ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。まず最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについて様々なお話をお伺いしていきます。第5回目を迎える今夜は神戸フィルムオフィス代表田中真子さんにご登場いただき、神戸という街と映画撮影の素敵な関係についてお話ししていただきたいと思います。それでは早速田中真子さんです。真子さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真子さんといえばラジオ関西お聞きの皆様は、あ、この声この声、あれ今日金曜日ちゃうわと思ってる方も多いかと思いますが、毎週金曜日に映画とはまた違う素敵な番組されてるんですよね。
ありがとうございます。アナログコネクションという60年代から80年代の洋楽を中心に、アナログの音だけでお送りするというね、レコードしかかけない、つまり簡単に言うと、
はい、
そんな音楽びっしり詰まった2時間の番組やらせていただいてます。
はい。なのでラジオ関西聴きの皆様は、あ、田中真子さん今日はレコード持ってきたのと思われてるかもしれないんですけども
違うんですよ。
今日は映画のお話を聞かせていただけるということで、
はいはい、
神戸フィルムオフィス代表田中真子さんと最初にご紹介させていただきました。
はい。
神戸フィルムオフィスという言葉ね、ラジオ聞きの方で初めて聞くよという方もいらっしゃると思うんですが、いつぐらいからどういった活動を中心にされてるんですか？
一言で言うのはとっても難しいんですけれども、
はい、
設立されたのは2000年の9月ということで、はい、うん、まあ15年ちょっと活動しているんですけれども、もともと震災が1995年にね、阪神淡路大震災があって、その、まあ、数年後にどうしたら神戸の街を元気にできるかなという話を神戸の方たちがいろいろとしている中で、
はい、
例えば映像を使って神戸の今を伝えることによって、今神戸はここまで元気になりましたよ、皆さんにもっともっと神戸来てほしいんですよ、そういったものを発信できないかなっていう相談を、はい、当時東京で私番組制作や DJ をやってたんですけれども、
うん、
そのご相談を受けた時に、実は私アメリカ育ちでもあって、
はい、
アメリカのハリウッド映画っていうと、
うん、
本当に街中ですっごく派手なアクションシーンだとかたくさんあるじゃないですか、
はい、
でもすごくロマンチックなシーンとかもあったりして、
うん、
例えば私たちが海外の都市をこうイメージするときに、ニューヨークってどんな街ってイメージする、
はい、
その姿だとか、あるいはローマって聞いたときに、
はい、
もし明日ローマに行くとしたらどこ観光で行こうかなってこう考えたときに思いつくところって、ほとんど映画で見たことのある街並みだったりするんですよね、
はい、もう今ローマの休日の世界にふっと入って、ね、どこから連れてってくれますのって思ってしまいます、
ね、
はい、
でそんなやっぱり映画が持っている力ってものすごいなと思って、うん、もちろんそのニュース番組だとか、
はい、
ドキュメンタリーとかで今こんな状況ですよっていうのを正しく正確に伝えるのも一つ絶対にやらなくてはならないこと。そしてもう一つはなんかこう心の方に入っていって、うん、何か皆さんに、あ、神戸行きたいなとか、あ、こんなところあるんだとか、
うん、
そんな風に思ってもらえる作品をたくさん神戸に誘致して、その作品が神戸で撮影できるお手伝いをね、
はい、
させてもらいたいなと思ったんですね。で、そうすることによって、今までなかなか神戸に撮影に来られなかった方たちが神戸まで来て作品をたくさん撮ってくださる。それはアメリカのハリウッド映画がそうしていたように、
うん、
やっぱり普通だと、はい撮らせてくださいって言っても、どうぞどうぞっていう街はないんですね。
難しいでしょうね。
それってね、分かりやすいのは、例えばマラソンとか、
はい、あ、交通規制をして、
そう、
長く長く準備をして、
うん、
告知もして、
そうそうそうそう、
そうですね。
そうだから、例えば歩行者天国だとかね、
はいはい、
お祭りやったりマラソンやったりするときって、いきなり、はい今日今から道路封鎖しますって言ったら、みんなってなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
それと同じで、映画の撮影って、しかもマラソンみたいに1日じゃ終わらないんですよね。
あ、そうか。
そう、映画の撮影ってちなみにどれぐらいかかると思います？
お天気の都合かなと思ったので、まあ3日も雨続かないだろうと思ったら3日ぐらい。
じゃなくて、映画1本撮ろうと思ったら、
1本撮ろうと思ったら、
うん、
3ヶ月ぐらいとかですか、
うん、日本映画でだいたい 1,2、はい、ヶ月なんですね、
はい、
でハリウッド映画だと半年くらいかかるんですけれども、でそのうちの何日間って一つのシーンを撮るために費やすので、
なるほど、
そうするとその道路使用許可だとかね、そういう、じゃあ公園を使って撮影しますって言っても、それをね1ヶ月も2ヶ月も前に許可を取って、
はい、
みんなで準備して、
はい、
よい万端よし明日だぞって言って、ザーッと朝から
雨が降ったら
もうダメですよね、
撮れないですよね。
そうなるとじゃあいつやるんですかっていうことで、うん、次の日って言っても、でも次の日はもう別のところのロケ決まってるわけですよね。
あらそっか、そうですよね、それぐらいぎゅうぎゅうになってないと撮りきれないですもんね。そうそうそう、
だって晴れてたらもう次の日に行かないとおかしいでしょ。
はいはい、
なので天その雨の時のに備えて予備日っていうのがあるんですけれども、
はい、
またそれを別の日に何日か先に用意してたりだとか、大変なんですね。
行ったり来たり
行ったり来たり、はい、で例えば道路封鎖するって言っても、例えば配達のトラックだとか、
うん、
タクシーだとか、あるいはコインパーキングで24時間営業してるところって、今から映画の撮影しますって言ってコインパーキング車止めた人出られませんって、そんなこと言うわけにはいかないですよね。
いかないですね。
なので簡単には撮影っていうのはできないんですね。なのでそういう調整をすべて撮影に関わる相談から、うん、地元の方への協力要請だとか警察だとか消防だとかいろんなところにお願いをしに行ったりするのも私たちの仕事ですし、
はい、
あとは例えば市民の方にボランティアでエキストラで出演していただいたりね、うん、
ああ、神戸で撮った作品に神戸の町の方が例えば歩いていたりするっていうことですね。
そうですそうです。作品によっては何百人っていうエキストラの方に出ていただく必要があるんですけれども、はい、例えば映画の制作者ってほとんどの方が東京にいらして、うん、東京からいらっしゃるんですけれども、東京から来て神戸に着いてから500人のエキストラ集めるって大変じゃないですか。
そりゃそうですよね。でも500人東京から連れてくるのはもっと大変ですしね。
もっとお金かかっちゃうし大変ですよね、
はいはい、
ということで神戸フィルムオフィスというのは、うん、そういったロケ地を探すだけではなくって、
はい、
地元でいつでもボランティアでエキストラだけではなくって、例えばロケする場所のお掃除のお手伝いだとか、
はい、
あるいは地元の映画祭でボランティアスタッフをやるだとか、
うん、
試写会の時に逆に先に先行で見に来られるだとか、いろんなそういう、こうボランティアで関わってくれるサポーターさんっていうのも登録していただいて管理しているので、
はい、
もう映画に関わるさまざまなサービスを全て無料で提供する、そんな会社ではなくって、
はい、
神戸市という市がね、行政がやっている作っている組織なんですよ。
それは全国的にも非常に珍しいものなんですか？
私が神戸で作った時には全然なくって、それがアメリカにはあったので、だからアメリカってあんなにたくさん映画撮影できるんだと思ってたんですね、
はい、
だからそれを神戸でやったらどうだろうと思って、神戸市さんにぜひ神戸でやってみませんかってお話をしたんですけれども、今は日本中にもう100以上あります、
うん、じゃあもうそれがもうモデルケースとなって、
はい、
それによって人がこれだけ集うとか、はい、街の魅力が発信できるということが全国に知れ渡って、
はい、そうなんですよ。だって20年前日本映画って年間公開されてるのが200数十本だったのに、
はい、
今500本以上も年間あるんですね。
確かに映画館に行って、あ、邦画がこんだけ占めてるのねって思うな、マコさんの活躍があったかもしれないですね。
そんなことはないですけれども
。いや、そうかもしれないですね。いや、
でも本当にシネコンのおかげでスクリーン数も増えて、
はい、
で皆さんがそれぞれ自分の趣味に合った映画を見たい、でもちろん映画館だけではなくって、いろんなメディアを使って、私はパソコンで見ますとかね、いろんな形で見る方、家でテレビで見る方もいらっしゃるし、そうするとさまざまな作品作んなきゃいけないけれども、
はい、
でも作ってる人間が倍に増えてるわけじゃないんで、今までよりも制作期間も短くなるし、例えば物によって1本あたりの制作費も低くなるし、お忙しなんですね、
はい、
そんな時に日本中に映画作りのお手伝いをしてくれるフィルムコミッションっていう組織があることで、はい、皆さん前よりもずっと簡単にいろんな撮影ができるようになっている。
まあ、神戸というと山があって海があって、まあ、異人館のような空間も、まあ、街並みもあったりいろいろすると思うんですけど、眞子さんの中でこのスポット 私とっても惚れ込んでここで撮影されるの結構好きよみたいなとかおすすめスポットとかあったりします？
でもね、もちろん全部好きなんですけれども、はい、制作者が来た時に初めて神戸来られた時に私は横で見てて面白くって、うん、みんなどこに反応するんだろうって気になるじゃないですか。
気になりますね。
監督さんってどういう例えば道が好きなのかなとか、
はい、
で見ていると面白いんですけれども、やっぱりね、急遽留置だとか来たので皆さんが一番反応するのは電信柱が一本もない、ガードレールが一本もない、それってすごく珍しいことなんですね。
あ、神戸にいると当たり前の景色が違うんですね、
うん、違うんです。だってガードレールの高さってちょうど運転、はい、車で運転している人が運転席に座っている時の高さだから、
はい、
例えば神戸おしゃれなカフェがいっぱいあって、
あ、ね、
じゃあそこに、そんなオープンカフェに座っている足の綺麗な女優さんのお茶飲んでるシーンを例えば撮りたかったら、うん、道の反対側から撮りたいんだけど、
はい、
ガードレールがあるとその女優さん隠れちゃいますよね。
あ、もったいない、
もったいない、全然綺麗じゃない、
はい、
でもガードレールがなかったらすごく綺麗な神戸の街並みとそのカフェと女優さんの綺麗な姿も全部収めることができますよね。
すごいですね。今想像したらもうなんだか美しすぎてうっとりしてしまいますね。
ねえ、あと北野だとかをはじめ、はい、細い路地でなんかこの角を曲がったら何があるんだろうってちょっとワクワクさせてくれるような、
はい、
なんでしょうね、ノスタルジックなんだけれどもすごくおしゃれで、そんなまだレンガだとか残っていて、震災でだいぶ建物は失われましたけれども、
はい、
まだまだなんかそんな開港時代から変わらない神戸の懐かしい街並みがまあ、あちこちで残っているので、やっぱりそういうところに皆さん、はい、あ、こんなところがおしゃれで素敵ですねとか、古い建物を上手に改装してカフェだとかブティックとかにしていると、
はい、
そういうのを見て皆さん、あ、こんなところにかわいいかわいい雑貨屋さんがっていうふうに言ってくださったりとか、
なるほど、
やっぱりそういうところに皆さん感激してくださいますね。
じゃあ改めて映像から私たちの大好きな神戸を知るとまた立ち止まる場所、見る場所が変わってくるかもしれないですよね。
ですね。
はい。マイシネマヒストリー、今夜はですね、田中真子さんにフィルムオフィスの活動であったりをお伺いしたんですけども、また次回も登場していただきまして、今度は実際にどんな場所でどんな作品を撮影しているのか、そのあたりを深く詳しくお伺いしていきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は神戸フィルムオフィス代表田中真子さんにお話をお伺いしました。真子さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお伺いしていきたいと思います。第5回目の今夜は神戸国際松竹支配人でいらっしゃいます笹部正司さんをお迎えしました。笹部さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
笹部さん、怖いですね、はい、素敵な映画の話が聞けそうでございます。
いえいえ、とんでもない。
神戸国際松竹といえば、私ケイちゃんはもちろん、ああ、あの映画館ねと思うんですけれども、広くラジオを聞いてる方に、国際松竹ってどのあたりにある映画館とお伝えしたら分かりやすいでしょう。
そうですね、三宮の中心、そごう百貨店のすぐ隣にありまして、
はい、
神戸国際会館というビルの、11階にあります。
はい、神戸国際会館というビルね、エレベーター乗って11階まで上がると映画館があるんですけれども、ちょっと空なんかも見えたりして ね、
そうですね、気持ちがいいね。空中庭園がありますので、ね、
はい、ところにある映画館でございます。さあ早速、笹部さん、今夜ご紹介いただける作品はどのような作品なんでしょうか。
はい、もうすでに上映してる分なんですけども、
はい、
ちょうど今年松竹が120周年を迎えまして、
うん、
で東京の方で、もう10月からこれは終わってしまったんですけども120周年祭という作品群を上映してまして、
はい、
そのうち、神戸国際松竹でも、抜粋して5作品ほど、
うん、
もうこちらもすでに12月の12日から上映が始まってるんですけども、はい、
まあ、120年という、まあ、歴史があるということなので、もちろん貴重なフィルムからそして最新作まで様々あると思うんですが、この松竹120周年祭神戸国際松竹ではこれからどんな作品を上映する予定なんですか？
そうですね、もうすでに、今2作品ほどは上映が始まっているんですけども、
はい、
ちょうど、1月元旦までは、カルメン故郷に帰る、
うん、
でその後、1月2日から残菊物語で、その後、最後になるんですけども1月の9日から1週間15日まで、小津安二郎監督の、東京物語、
はい、
こちらを上映いたします。
東京物語が実は私今回のこの、神戸国際松竹で開催されている松竹120周年祭のラインナップの中ではあ、これならちょっと知っていると実は思った作品でもあります。あのパンフレットを見せていただいたんですけど、はい、全ての作品こう白黒で ね、
そうですね、
懐かしい日本を感じるような、はい、作品なんですけれども、東京物語というとやっぱりあの小津監督の代表作ということでよくテレビなどでもね、
そうですね、
特集されたりしますもんね、
は
い、
こちらはもう何度もリメイク他の監督さんでされたりもしてますし、
はい、
一番最近ではあの山田洋次監督が東京家族というタイトルでリメイクされてますので、
うん、はい、そうなんです。なのであの山田洋次監督がリメイクした作品として改めてその東京物語このお調べになったりご覧になった方も多いかもしれないんですけども、さまざまな監督等が ものすごいこう影響を受けた作品として有名な作品なんですよね。
そうですね。
ただまあこういった古い良い作品を映画館で見る機会っていうのはなかなかないですからね。
そうですね。
この、東京物語、
はい、
はい、1月の9日から1月の15日まで、神戸国際松竹で上映されます、
はい、
知っている人は当たり前なんですけれども、出演者を懐かしく思う方もね、
そうですね、それでちょうど、この中出られている 原節子さんが、
は
い、今年亡くなられましたけども、
うん、
まあ、これ追悼っていう結果的に追悼みたいになってしまうんですけども、この作品がちょうど最後の120周年祭最後の作品でラインナップされてましたので、
はい、
ぜひ年配の方、ね、あと、まあ、若い方でもこの東京物語は結構有名な作品ですので、
はい、
ぜひ劇場の方へ足を運んでいただけたらと思います。
そうですね、このシネマクエストラジオでは映画はやっぱり映画館で見たいよねなんていうのをこう当初から話をしているんですけど、古き良き映画を映画館で見れるその機会、ぜひとも皆さんに逃さずに楽しんでいただきたいと思います。また映像を見るときには小津町と称される独特の映像世界というのも大きなスクリーンだからこそ感じることが ね、
はい、
できるかもしれませんので、はい、さてリメイクもたくさんされているという話が出た中で、
はい、
山田洋次監督というお名前が出てきました、
はい、
山田洋次監督といえば今また新しい作品が非常に、人気というか ね、
そうですね、
たくさんの方が足を運んでいるようですが、はい、こちらの方の作品も上映されてるんですか？
はい、そうですね、これもちょうど12月の12日からもうすでに公開始まっておりますけども、
はい、
母と暮らせばという山田洋次監督の作品、最新作ですね。
はい、母と暮らせば吉永小百合さんがね好きな方もそして若い方もこの作品にはよく足を運ばれていると。
そうですね、二宮和也さんが出られてるので、
はい、
結構ジャニーズファンの方とかもいらっしゃってるので結構幅広い年齢層に来ていただいてますね。
母と暮らせばというタイトルで聞くとですね、まあお母さんと息子さんの心温まるお話なのかなと思うんですけれども、なかなか中身はこう重たさもあったり、
そうですね、 まあ、こちらも松竹の120周年の記念作品になりまして、
はい、
で合わせて今年が終戦70年というそれもありましたので、監督がぜひこの作品を撮りたいということでこの作品が完成したことになりますね。
はい、母と暮らせばというのはね、戦争を題材にしているというところもあるので、ちょっとね重たいかななんて思われる方もいらっしゃると思うんですが、普段の生活でもこう母に対してとか親からこう子に対して心の中で思っているけれども、また今度伝えようと思っているような、そんな胸の内なんかもじんわりと伝わってくるようなね、非常に温かい作品になっています。ぜひですね、年齢層幅広くこの作品にも出会っていただいて、心の物語だけではなく、こう日本の原風景なんかにも ね、
そうですね、
触れていただくのに良い機会かなと思います。はいはい、さて今回はですね、松竹120周年祭にまつわるこう、作品をいろいろ紹介していただいたんですけれども、神戸国際松竹さんは、もちろん様々な作品も、たくさん上映されています。空中庭園がある素敵な映画館になりますよ。ぜひとも神戸国際会館11階まで上がりまして、国際松竹で素敵な映画作品と出会っていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は神戸国際松竹支配人の笹部正史さんに松竹120周年祭をご紹介いただきました。笹部さん、誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ